したいと思います。フェイスシールドがあるのでマスクを外させていただきます。今日の1分動画ですが、まず最初にですね、昨日もたれました J ゴスペルコンテスト九州決勝大会かなの、ですね、ダイジェスト映像を作ってくださいましたので、それをまず見てみたいと思います。 はい、ありがとうございました。すぐね作ってくださって感謝をいたします。と1位が2つあったんでですね、じゃんけんいたしましたら、まあ、ちょうどルメルが帰るとこだったんですけど呼び止めて、じゃんけんしていただきましたらですね、一応コスタボックスと私はどちらもこうピースとルメルが1位で話してもやっぱりどっちも選べないということで、じゃあじゃんけんしてもらおうということになったんですけど、じゃんけんはピースが圧倒的に勝ちました。3連勝ですね。3勝0敗で、まあ、そういうことになりまして、で、まあ、ルミュールが次点枠に入って、あと3位の清原ヨハネと、まあ、親の名の光では3位に入れるほど簡単ではないんですけど、で、4位が、ギブで、5位がミラクルということになって、まあ、音源で参加された方ですね、特に他府県から来ている方は、まあ、ちょっと申し訳なかったんですけれども、まあ、それで私もここではなくて福岡と隣の部屋で再進展をしたんですけども、まあ、そういう形になりましたので、ぜひですね、次点枠に4ついきます。全部で16かな、5かな、忘れたけど、次点枠があるんですね、全国で。そのうち8が次点枠に入るんで、その中に1つと言わず、せめて2つ、できれば3つですね。そしたらピースと合わせて3つか4ついけますので、まあ、3つ以上は白馬に行けるようにお祈りください。そのいったチームが15位以内に入ってですね、来年一つでも枠が増えるように、今回みたいにじゃんけんしなくて済みますので、ぜひ乗ってほしいというふうに思います。まあ、たくさんのチームが、ね、やっていまして、白馬が大好きな人もいますから、白馬に行って本当に歌いたいと思っている人がたくさんいますので、そういう方々が、ね、行けるように、一つでも、ね、枠が与えるように乗っていただければというふうに思います。はい、それで、もう一つ、ですね、今日の聖書ってこんなに面白いのを見ていただきたいので、その後聖書からお話をしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
空を見上げて、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。詩編19編1節。天に帰った母が毎朝ベランダで洗濯物を干しながら、この詩編を心の中で言っていたそうです。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。朝ごとに空を見上げて神の偉大さを思い、感謝を捧げていたようです。母が年をとっても明るく、困難な時にも笑顔でいれたのは、こんなところに秘訣があったのかもしれません。私たちも下を向いていた顔を上に向け、空を見上げてみましょう。そして言いましょう。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると。きっと天の父なる神様から大きな愛と恵みが注がれてきて、感謝があふれてくるようになります。笑顔が戻ってくるでしょう。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。最初その言葉で説教しようかと思ったんですけど、ちょっと今日は主の祈りを導かれましたので、こちらですけれども、まあ、いろんなことが人生にはありますけれども、神が作られたものはいつも良いんですね。だから本当に神様を見上げてですね、そして神様を褒めたたいていただきたいというふうに思います。とあ、それがさっきお礼を言ってませんでした。母がね、たくさん皆さんから恵みいただきましたし、国別式で安心に当たっていろんな助けと祈りをいただきまして、本当にありがとうございました。これから感謝いたします。それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日はルカの11章からですね、中心は2節の父よ、皆が崇められますように、御国が来ますようにお話したいと思いますが、一応一節からちょっと初めにお話をして、それからそこのことをお話したいと思います。さて、イエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言ったと。イエス様祈っておられたので祈るまで待っておられたわけですね。まあ、ぜひこう緊急じゃない場合はですね、祈っておられた時はその祈りが終わるまで待ってあげてほしいと思いますね。こう祈っている時にガッてこうね、なんか話すのではなくて、イエス様を祈った時、弟子たちはイエス様を祈るまで待って、それから話しかけました。主よ、ヨハネが弟子たちの、このヨハネは弟子のヨハネ、バプテスマのヨハネの弟子ですね。ヨハネが弟子たちに教えたように私にも祈りを教えてくださいって、ね、どう祈ったらいいんですか、祈りを教えてほしいって言ったんですね。それに対してイエス様が2節、そこでイエスは彼らに言われた、祈る時にはこう言いなさいと言って教えたのが主の祈りです。で、今日はこのルカのところなんで、このまだちょっと違いますけども、ルカの方で父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私の日ごとの糧を毎日お与えください。私の罪をお許しください。私も私に負い目のあるものを皆許します。 私を試み合わせないでくださいってありますが、今日はその冒頭部分、主の祈りっていうのはとってもこれはコンパクトにまとまった非常に中身の濃いというか的を得た祈りです。まあ、当たり前ですね、イエス様が教えたんだから。でこの祈りはですね、その意味を本当に知ってそれを心を込めて真剣に祈りますと、この祈りを通して神様の恵みを非常に受けることができます。で母がですね、大阪にいた頃ですね、私たちが行ったりなんかしますとね、まあ、最後に必ず、まあ、父もそうだったんですけど、最後に必ず祈ろうって言うんですね。終わる時でも帰る時でも、でまあ、時間があれば一人ずつ祈る、時間がなかったら何か祈るんですけど、で祈りますと最後に一人最後の人が祈り終わってアーメンって言ったら、すぐ大きい声ですね、ちょっと大阪弁のアクセントで主の祈りって言ってるんですね。ね、本当にね、主の祈りって大声で言うんですね、小さい声で言うて、その時だけ大きな声で主の祈りって言うんですね。そしたらみんなが天に増しますって言い出すんですね。でそれがもういつものことでした。でだから今回も仮装式も全部あって、仮装してそして骨を拾った後に最後に一番最後に知ったんですね、母が言ってたように言いますので一緒に言いましょうって言って主の祈りって言って、そしてみんなで主の祈りを言ったんですね。でこの祈りはですね、本当にその中身がとってもいいんで、心を込めて意味を理解して心を込めて毎日祈ると、この祈りを祈るだけである祝福を受けることができます。できればこの祈りを時間をかけて一つ一つを祈っていくと、さらにその祝福が深まります。だから今日からちょっと何週間かね、この学びをしたいんですけども、まあ、以前にもしたことがありますが、最初に父を皆が崇められますように、御国が来ますように、今日これを学びたいと思いますけども、父よアバって言ったんですね。アバ父よってことですね。でいつも言いますが、九州ではお父さんに対する親しく呼ぶのはもう普通にお父さんなんですかね。まあ、今の若い人はお父とかお母って言うみたいですけども、大阪だとお父ちゃんお母さんお母ちゃんって言うんですけども、ちょっと前の世代はパパママとか言ってましたよね、確かね。だからいろいろあるんですけども、これは親しみを込めた言い方、この父ってアバって、天の地の神様って感じじゃなくて、まあ、本当にアバってお父さんっていう親しみを込めた呼び方なんですね。で祈りは神との生きた交わりですから、本当に神様にその遠い存在っていうんじゃなくて、こう親しい存在として呼びかけていただきたいんですね。で本当のお父さんがすごく親しかった人もいるし、本当のお父さんが非常に残念だけどちょっと距離感があった人もいるし、本当のお父さんがすごく関係良かった人もいるし、残念だけど悪かった人もいるでしょうが、天の地なる神様はあなたの味方です。あなたを本当に愛しておられます。あなたが忘れても父の神はあなたを忘れません。この方と本当に来た交わりをしてほしいんですね。私の父は怖かった、ね、父はあなたは怖かったって感じですよね。で前も言ったけど、 目と目があって、まことって怒られた瞬間体が動かなくなりまして、でもう叩かれる前に泣いておりました。それぐらい怖かった、幼い頃ね、小さい頃ね。あるところから本当に変わりました、母は、父は。聖のバプテスマのこともあるんでしょうけど、本当に変わったんですね。だから後年はですね、ハゲてる頭をポンと撫でながらお父さんとか言うことができるようになった。これは私にとって奇跡ですね。ありえなかった。だからいろんな関係があると思うんですけども、父なる神様は本当にあなたを愛しているそうで、この方にと、ね、お父さんってこう本当にこう親しく交わってほしい。まず覚えかけてね、そして皆が崇められますようにって、これ皆ってのは名前ですね。だから父なる神の名前、あるいは三位一体だからイエス様の名前、聖霊様の名前が崇められますように。崇められるってのはこう褒めたたえられるようにってことですね。高くされるってことは素晴らしいなって言われるように。名前ってのはね、実質なんです、本質。だからこれはイスラエルでは名前は本質実質と意味するんです。だから聖書見たらね、苦しみの中で巻いた苦しみの子とかとんでもない名前つけられてますよね。子供いい魅力ですけどね。名前って実質なんで、私はね、人のこと言いたいから、私は誠っていう名前ですね。真実の真、真理の真、写真の真とも言いますけどね、それなんですけども、私はずっとヨハネの14章の私が道であり真理であり命ですという言葉かと思ってたら違うんですよね。私の名前は祈る牧師がつけてくださったんね。教会に祈る牧師がいたんですけども、何人かいて、そのすごく祈る牧師がつけてくれた名前で、誠ってつけたのはテモテ書から、私たちは不真実であっても彼は常に真実である。彼ってのは三位一体の神様ね、イエス様でもいいし父の神でもいいけど、からついた。私この名前すごい好きなんです。私の人生まさにこの名前が現れてる。どうしようもなく私は不真実だけど、にもかかわらず神の真実が現れてる。本当に名前の通りだなって私は自分個人的に思ってるんですけど、大好きな名前なんですね。神の真実が現れてるね。 名前って実質あるんです。でここで地なる言いたことは地なる神様を見なかった、その実質名前が名前いっぱいあるんです。神様は例えばオールマイティ、全能なる神ってでしょ。神は全能で不可能は一つもないんです。何にも不可能でない、神は何でもできる。その皆が褒められているのは本当に神様ってその素晴らしい、神様は何でもできる、本当にありがとうございます、神様あなたは何でもできますってこうそう崇められる。で神様は愛なんです。一人子のイエス様を与えてくださるほどに愛で、アガペね、もう私たちがどうだろうと愛してくださる。私が自分を嫌いになっても自分なんか消してしまいたいと思ってもその消そうとするあなたを神様は書いてくださる。もうどんどこと思ったらそのもっと下に神の手があってそこから引き上げてくださる。それぐらい愛してくださってる神様の愛、その愛に感動してね、触れられるとね、本当に神を愛してくださってる、神様は素晴らしいってこうね、神様の賛美したくなる。あれ聖なる方、ホーリー、ヘブル語でカドーシって言うんですけどね、ホーリー。聖の反対は汚れじゃないんです。聖の反対は毒なんです。世俗の毒。聖なる方ってのは生ける誠の神しか使わないんで、他の宗教の神々はダメです。この方だけです。聖なるホーリーカドーシというのはね、でそれに対する反対は毒なんです。毒、我々は毒なるものなんですね。でこのホーリーなんですね。でこれもね、本当にこの神の教祖に預かったらね、言葉にならない。もうこの教祖はあなたは聖なる方ってこうなるんですね。でいつも話しますね、私の父がね、生まれて初めて教会行った時によくわからんかったけど、なんか本当に教祖を感じたって、でそれから行くようになったと、ね、言いましたよね。でこの時ですね、そうなんです。聖なる神を感じる罪がわかるんですよ。罪がわかると十字架がわかるんです。で十字架がわかると神の愛の底知らさがわかるのです、ね、これそういうことですね。でそれがで他にもいっぱいあるんですよ。でちょっと今日はパーッと皆を言いますね。全部なんて言いませんから、ほんの一部ですけど、それはほんの一部だけど、それを頭で知るんじゃなくて、皆さんね、皆さんの自分の人生で体験してほしい。キリスト教は御言葉を体験する、宗教って言い方したくないけど、御言葉を体験するのがキリスト教の醍醐味です。聖書に書いてあることを理解することはとっても必要ですけど、それを体験するんですね。で今からさっと御言葉でね、イエス様はどういう方かをほんの一部ね、もうたくさんあるけどほんの一部追いかけますけどね。で先に言っておきます。で御国が来ますようにっていうのは、その神、御国ってのは天国、神の国ですけど、それが来るようにってことは、それがここに現れるように、つまり神の支配が現れるように。でさっき言った、例えば全能なる神様を褒めたたえたのに、神の全能が現れるように、何にも不可能がない神が現実にここに現れてくださるように、で神様愛のある方っていうのを崇めたときは、その神の愛をここに現れてくださるように、本当に愛なんだなってことをここに表してくださるように。でそれがね、一番具体的に現れるのはね、礼拝なんです。礼拝の時それが出てくる。だからよく礼拝の中で、初めて教会に来た人でも聞いたこともない賛美、初めて聞く賛美のそのただ中で神に振られて涙が出たり、神がここにいると分かったり、分かっちゃうんですよね。これ頭じゃないんですよ、霊なんですよ。それは臨在なんですね。で一番ね、長崎で昔何度も言いました桑岡さんがね、初めて来てね、最初ねパッて前に座ったんだけど、はって気がついたらね、2番目の街道でね、銀行だったところを借りた後だから金庫があってね、何もなくて、長崎とは教会とカトリックのイメージがあるからね、ステンドグラスの素敵なのがあったのに、あまりにも殺風景でね、思わずも入り口はあるかってこう心配したそうですけども、賛美が始まってしまったら、ここに神がいるってはっきり分かったんですね。で涙が止まらなくなったっていうね。で関川さんだけじゃないですよ、いっぱい他にもいますけど、知らないかったら神様の御臨在が現れる、つまり御国が来たんです、神の支配が現れたんです。でそれを祈って、つまり祈るときに本当に神の皆が崇められ御国が来るように、神様のその本質が現れてくるように。それは例えば具体的に言ってほしいんですね。愛が現れる、教祖が現れる、今言った全能が現れる、他にもある。それを今日パッパッパッと追いかけて見ていきたいというふうに思います。さっといきますね。創世記22章、こちらで言いますから、創世記22章14節出てくると思いますね。出ますかね、はい、大きく出してください。大きくっていうのはそう白いところ、はい、そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。このアドナイイルエ、このアドナイってのは主のことです。ヤーベと見ます。ヤーベイルエ、アドナイイルエってですね。主の山の上には備えがある。神は何でも備えてくださるということですね。これアブラハムがイサクを捧げたときに、神様はいやもういいって、私が備えるって羊を備えてくださったところなんですね。で神様はあなたのために最善のものを備えられます。ものだけじゃありません。 祭殿の道を備えられます。祭殿の場所を備えられます。職場であっても、学校であっても、あるいは家庭であっても、伴侶であっても、人生の道であっても、必ず神様はあなたが神に全面的に明け渡すとき、委ねるとき、祭殿のものを備えられます。神は備えてくださる方なんですね。これが一つですね。それから出エジプト記15章。どうしても口がぐにゃぐにゃってなりました、私ね。出エジプト記15章26節。はい。そして仰せられた、もしあなた方の神、主の御声に従い、主が正しいと、ああ、字が目がね、ありがとう。見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私はエジプトに下したような病気を何一つあなたの目に下さない。この後、私は主、あなたを癒すものである。アドナイ・ラファーと言います。で、主は癒してくださる方。これはもちろんここでは健康のことを言ってますけど、体のね、神様の癒しというのは体だけじゃなくて心に及ぶ、精神に及ぶ。そしてね、神様は私の人生、この癒すというのは回復するという意味なんですね。新約では十字架によって回復してくださるんです。取り戻してくださるんです。多くの人は自分を見失っています。自分のことは自分を知っているって、そんなことありません。全然知ってません。あなたのことを知っているのは神様、イエス様です。そのイエス様があなたの本来の神が使えた良きものを与えてください。例えばペテロはイエス様になっていきなりあなたの名をペテロと呼ぶって言われた。で、岩、岩、岩って言われた。いいわって感じですけど、言い続けられた。で、彼は本当にペテロになったんです。でももともとはシモンで揺れる足だったんで。で、ヨハネの21章でもう一遍再啓示の時にもう一遍シモンって、今日もうそれしたら説教になるからちょっとやめますけど、その時までずっとペテロ で、あの時もあえてそう言って癒して、そしてもう一遍ペテロなんですよ。神の言ってくださる名前があなたの本質です。神があなたの一番知ってる、ね、で、神はそう癒してくださるんだけど、体だけじゃない、心だけじゃない、人生を癒してくださり、家庭を癒してくださるんです。これが主ですね。これをね、知ってください。回復してくださる神、ね、それからあと同じ出エジプト記17章15節書き出していきますよ。モーセは祭壇を築き、それをアドナイにして呼んだ。これはね、アマレクと戦った時、モーセが手を挙げてヨシアが戦ってヨシアが勝った時。分かりますよね。分からない人は後でちょっと聞きに来てください、ね、つまり神が戦ってくださるって意味です。どんな戦いだっても神が戦ってくださって必ず勝利をするよって意味ですね。これはアドナイにしては我が右の旗って意味で、勝利の旗って意味です。で、つまり新約的に言うと、神様、イエス様は、イエス様が戦って、神が戦ってくださって必ず勝利が与えられる。しかも圧倒的な勝利が与えられるということです。どんな戦いであっても。これがね、神様の名前です。だから、ああ、主、あなたは勝利者、私も勝利者でくださることありといます。その勝利者であなたはここに現れてください、私の人生にあふれてくださいということですね。皆が褒められますように、御国が来ますように、そういうことで具体的に言えばね。で、そして次が詩記6章24節。ありがとう。そこでギデオンはそこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイシャラムと名付けた。これは開けて、これは、今日までアビエデルのオフラン に残っていると書いてますけども、アドナイシャラムですね。アドナイシャラムっていうのは、これはギデオンのところで、ギデオンは神様から勇士を、私があなたと共にと言っていくときに、印を求めて、で、神がアドナイシャラム、私が共にいるから大丈夫だよって言ったんですよ。あの後ね、たった300人で戦って勝つでしょ。あれね、簡単に言ってますけどね、300人で15名立ち向かってくる、すごい勇気ですよ。あれ、神が共にいるアドナイシャラムを持ってたんですよ。神が共にいる、単なる批判じゃない、神が共にいるから大丈夫っていう批判、アドナイシャラム、神共にいます。皆さん、神様ってね、共にいてくれるんです。神の方があなたを見捨てることは絶対ありません。さっきも言いましたけど、時々人は見捨てますね。悲しいけど、見捨てられたことありませんか。また逆に、本当に悲しいけど人を見捨ててしまったこと、もうちょっときつい言葉でしょうか、裏切られたり裏切ったことありませんか。人間って悲しいけどそういうことありますね。もっと言えば、自分で自分を見限ったことありませんか。もう私なんか嫌だってね、もう神様知らなかったら自殺したのにと思ったことありませんか。そういうことで自分が、ところがね、そのどうしようもない自分を神様は本当に愛してくださって、そのあなたを共にいるんで、絶対捨てないんですね。ちょっと話がずれますけど大事だからね。イエス様はこの後出てきますけど、神の愛っていうのは、神様は罪があるから人は死ぬんです。病気で死ぬんじゃありません。罪があるから必ず死ぬんです。だから全ての人は死ぬんです。この肉体は朽ちるんです。ところがイエス様は罪がなかったから死ななくてよかったんです。死とは関係なかったんです。何の関係もなかったんです。イエス様はそのまま引き上げられればよかったんです。ところが 私たちを愛するあまり、父なる神の命令の中で本当に愛してくださって、全部罪を引き受けて、罪の結果来る病気も呪いも裁きも憎しみも全部引き受けて、全部罪を引き受けて代わりに死んでくださった。でまさに地獄に落とされたんです。我々肉体は死にますけど、霊は生きますからね。永遠の天に行きますし、本来の体、復活の体をもらいますからね。でもイエス様はあそこで本当に死んで黄泉に下ったんですね。なぜ黄泉に下ったかというと、私はどんなに落ち込んでも、もう地獄みたいと思うかもしれませんが、ここは地獄じゃありません。どんなに地獄に思っても地獄じゃありません。でもイエス様は本当に地獄に行ったんです。ということは、どんなに私がこの地上で最悪になっても、もっと下にイエス様がいて、そこから言うんですね、大丈夫だぞって、俺が思い愛してんだぞって、もうちょっと品よく言いましょうか、あなたを愛してるわよってそして復活された主がその黄泉から復活して、最悪にいるあなたをしっかり受け止めて引き上げるんです。これがキリストの十字架と復活の愛です。絶対捨てないんです。ですか、だからアドナイシャロムで、その絶対に一緒にいてくださる主がいることをギデオンは知ったんだって、恐れて麦踏んでたのに、その主を知ったから、たった300人で15万に向かって、15万だったっけ、間違ってごめんなさい、立ち向かってきた。なぜかというと、主が共にいることを知ったから。そのアドナイ、その主が共にいるって平安です。主が共にいるってことから来る安心、平安、平安というとちょっとなんか仏教的なんですけど、なんかこう本当に神が共にいるから大丈夫っていう、これですね、これがある、これが神ですね。それから、エレミア書に行きます。23章6節。はい、ありがとう。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その名は、主は私の正義と呼ばれよう。主は正義なの、義なる方、正しい方なんです。ライチャスネスって英語で言いますけど、義なる方。で、私たちはどこまで行っても、で結構ね、私は正しいと思っている方いらっしゃいますけども、正義ってね、人間の正義ほど困ることはないんです。そのあなたの正義がどれほどのことを痛みつけてるか、ね、人の義はね、神の義を全うしません。聖書にはっきり書いてある。正しいって主張するときに多くの場合問題が起こる。でも神だけは正しいって言ったんですよ。イエス様も神様も全く義なる方、正しい方、一点の間違いもない、完全に正しい方、義なる方なんですね。これね、ところが私たちは不義なんです。いっぱいあれが間違いがあるんですね。でもイエス様は、神様は義なる方で、そのあなたの義が現れますよねって言うんですね。でちょっとまた脱線しますけどね、ごめんなさい、聖書の話だとたまらなくなるんで主は義なる方でしょ、十字架死んだでしょ、我々どうしようもない罪人でしょ、嬉しい、うなずいてくれる人がいると嬉しいなどうしようもない罪人でしょ、 そこまで罪人じゃないと思ってる方、どうぞ頑張って、まだ本気であなた自分見てないでしょ、誰か痛めても本気で見つめてないでしょ、適当に生きてるでしょ、本気で生きてごらんなさい。どんなに自分が罪深いか分かりますから、人との比較じゃないですよ、私が言ってることは人との比較じゃないですよ。72億人いたら1番目から72億分目ありますからね、早口だ、1番目から72億分目でありますからね、1番目と72億分目で相当下がるでしょう。でも神の強さの前に出たら、十字架の前に出たら、そんなの1ミリもならない。その強さの前に出た時に知ります、どうしようもない罪を。ところがどうしようもない罪となのに、十字架を信じたらこの清さを預かれるんです。この清さに預かれるんです。そして清いものとされたんです、ね。名前出していいですか、ね、H さん、ね、うわ、血清なる方ですねとか、何をおっしゃいます、あなたこそってことですよね。わかります、どうしようもない罪人なのに聖なるものとされてるんですね。キリストの義が来るからです。義なるものとされてる、あ、すみません、義なるものとされてるんですね。キリストの義が来るからです。これね、皆さんね、あんまりさらっと考えてますけどね、どっかでね、ちょっとね、時間を取って持ってほしいんですね。一度も罪を犯したことのないものとして神から見ていただける義なるものとなったということが、どれほど大きな恵みか。これを本当に味わったら、今度ね、もっと大胆になります。義なるものとされたんだから、イエス様と同じ義とされたんだから、もっと大胆に神の求めでいいじゃないですか。自分のためにも、愛する人のためにも、私なんかが祈ってもなんて絶対言えませんよ。本気で十字架を信じたら、キリストの義を持ってるんですから。私はどうしようもないけど、キリストの義があるんだから、キリストの義があるんだから、この義があるから、この義があるから、神様聞いてくださいって祈っていいんですよ、聖書から言ったら。そうですよね、この、ね、こう義とされる。だから本当に神は義なる方、 でその次が、ね、第一ペテロ新約に行きます。1章16節何度もこれ言ってますけど、これはあの聖なる方、第一ペテロ1章16節、はい、ありがとう。それは私が聖であるからあなた方も聖だけの前と、との後と書いてあるからです。ありがとう。これレビ記なんです。他にも旧約聖書にも聖っていっぱい出てくるけど、神はホーリーなんです。ヘブル語で可動詞って言うんです。でこの聖なる方っていうのはね、神以外には適用できません。可動詞なんですね。私チャーチョンドイに行って ね、 こうね、四隅でよくこう賛美をするんですけども、プレイヤーチャペルで、その時ね出てきたのが、 あなたは聖なる方、ね、私あの黙示録にある、聖なる聖なる聖なる万軍の主っていうのはね、あと偉大書にある聖なるかな聖なるかなって、あれをね心からこうやってねこう言ってるとね、すごい主の臨在が来るんですよね。で本当に神は聖なる方なんですね。で聖なる方の反対語はさっきも言ったけど、毒なんです。汚れてはないんです。毒なるものなんです。神だけは聖なる方なんです。死も傷も知ってもない。でこれもさっき言いましたけど、十字架を信じるとこの清さに預かる。私たちは義なる聖なるものなんですよ。だから聖徒って、聖徒スチューデントじゃなくてね、セイントね、あの聖書の聖と書いて、徒と書いて聖徒、クリスチャンは聖徒なんです。でお互いね聖なるものなんですね。あんまりキョトンとしてますねこれあのすごいことですよ。聖なるものされてるってことは、お互い義なるものであり聖なる、あのお互いね、自分だけど相手も、これを知ってください。これはクリスチャンのすごさですね。で神様を捧げるときに、あなたは本当に聖なる方、義なる方、何でも備えてくださる方、不可能ない方、愛なる方って、こう本当に神のためとその通りだから、そういうとその告白に応えてそれが現れてくる。あ、そのあなたの清さで支配してください、あなたの愛でここを追ってください、支配してください、これは御国が来ますように、それが現れてくる。あなたの家庭にそれが現れるように朝ごとに祈る。教会にそれが現れるように朝ごとに祈る。そうするとそれが現れてくる。これがね、だから主の言ってすごいんですよ。で最後に第一ヨハネ4章8節、これはもうご存知ですね。第一ヨハネ4章8節、愛のないものに神は分かりません。その後、なぜなら神は愛だからです。これアガペの愛です。でさっきも話しましたけど、イエス様は十字架にかかるほど愛したい、父なる神は一人子を十字架につけるほど愛してくださって、私たちをですか、本当に愛してくださった、そのままで。でも本当に愛してがそのまま放っておかないんです。本物の愛はそのまま放っておかない。あの清めるっていうか立て上げるんですね。で自分で自分を諦めませんか。もう私はどうしようもないから、もうほっといてくれよっていう時ありませんか。あの投げ合いになっても勝手にさせてくれよって。でも神様はね、ニコッとやってね、諦めませんとか言ってですね、来るんですね。そしてですね、愛を持ってね、その私をたどり扱ってくださるんです。愛って諦めないんですよ。完全になるのは天に帰った時です。母も父も完全になりました、ね、山口さんもたっくんも、ね、太田さんも、ね、秋さんもみんな完全になりました。すいません、みんな言ってたら全員になるから大変なので、ちょっとあ、おうち牧師ですよ、すいません、みんな完全になりました。金太郎さんもね、言い出したらキリがないからちょっとご覧でやりますけど、天に行ったら完全になります。栄華されるって言いますね。で新しい復活の体をもらいますが、地上にいる限り私たちは完全にはなりません。罪人だから。でもその私たちをどんどん神に近づけてくださるんですね。嬉しいですよ、本当に。で神様の方は諦めません。あなたを諦めないし、あなたの愛する人のことを諦めません。祈っても祈ってもうまくいかないとき、もうダメだとか、もういいやとかなりませんか。でもね、聖霊に身を傾けてください。聖霊をやれます、大丈夫だよって、さあ祈ろうって。聖霊は諦めません。なぜなら愛だからです。それをしてその方が神、その神の皆を崇める。ああ、本当にあなたは愛の方ですねって。でそれを感動してそれを言うんですけども、おそらく今日わざわざ日曜日ここに来てらっしゃる方はどこかでそれを体験したはずなんです。神の愛、あるいは神の恵み、今のあったけど、まあ、いろんな神の素晴らしさをね、そして神様をだからそれを褒めたでほしい。ところが人生はいいことばかりじゃない。時として悲しみに落ち込んだり、痛みに落ち込むときに、なんかどうして神様がいいと思えなくなったりする時がある。でもその時に逆に、それでも神様、あなたは愛の方ですって神の皆を崇めると、あなたは褒めたたえます、あなたは愛の方ですよねってこう褒めたたえると、愛が注がれてくるんですよ。面白いけどね、苦しみの中でこそ褒めたたえるとね、すごく深い強い臨在が来るんです。痛みの中でこそ神を賛美するとね、 神様を崇めるとね、逆にすごい力が注いでくるんです。でそれだけの人だけじゃなくて周りにまで空を呼ぶんです。これはね、ぜひね、覚えてほしいと思うんですね。で最後に一つ証しをして終わりますが、以前よくね証しをしたんですが、ジャック・ヘフォードね、もう引退されましたけど、チャーチオンダイのジャック・ヘフォードは、まだ召されてないよね、召されたっけ、召されたんだよね、そうだね、すいません、召されましたけど召されてないんだよね、青木さんが召された、すいません、ジャック・ヘフォードさん申し訳ありませんでした、ね、あの奥さんが召されたけど、ジャック・ヘフォードが、もう引退されたと思います、もうね、次の子供の世代があってと思いますけども、あの彼がまだ若かった頃に、プレアチャペルでね、一番最初できたその今の教会に来て、毎日彼は神様を崇めて礼拝したんですね、街道でね、毎日やったんですね、人がいない時にね、もう手をたたいて褒めたたいて神様をね、あらゆる子のようにね、でやってたの。やっぱアメリカに帰ってですね、土曜日にね、冬の寒い日、土曜日に来てね、土曜日からヒーターをつけるんですって。いっぺん真似してみたいね、私逆ですよね、時間があったら切るのをいつもやってます、一生懸命ね、早くね、土曜日から来てつけるようになりたいですけど、つけた。でつけようと思っていつもの土曜日来たら、まだヒーターつけてない寒いはずなのに、なんか幕が満ちていて雲が覆ってるんですって。その瞬間分かったって、目測になるんだけど、これ神の臨在だと思って、でね、でしばらく経って聞いたけど、すごい臨在があったんですって。そしてそれ土曜日ね、でその次の日曜日、何にもやってないんですよ、伝道活動して候補したわけじゃないのに、いきなり回収が2倍になったんです。それから毎週人がどんどん増えていったんですね。神の臨在が来たんです。本当にそこに神がいるっていうのは、人々が寄せ集めてきたんですね。これ起こったんです、本当に。それで茶町がぐんぐん大きくなってきましたよね。人々が神のところに引き寄せられてきた。あの神の臨在が現れるとね、人って引き寄せられるんです。頑張らなくても、聖書の神様、本当の神様が現れると、人は頭じゃない、霊的存在だから、その霊が分かる。この方に触れたら人は捉えられてくる。そうやね、今はね、気合入っている時に、時には痛い時は苦しくもあるでしょうけどね、その時にこそ礼拝してください。その賛美を通して神が表してくださってね、それが現れていきます、ね。で、その話をしたら、その話を聞いた時に、今、福岡にいらっしゃいますある牧師の方が、当時ね、牧師じゃなくて、まだクリスチャンになって間もなかったんで、その話を聞いて、彼女はね、ある大きな商事会社の総務課にいた。ある大きな商事会社の総務課というのはもう一斉のバリバリですね。でそこで結構やり手だったんですが、職場がいろいろちょっともなんか問題があったという声があるな、ちょっと大変だったそれで彼女は1時間以上早く行って、まず更衣室に行って着替えるんですけど、そこで徹底的に主を褒めたたいて賛美をした。ああ神様どうぞ、ね、こう言って、でそれ次その総務課 その総務の部屋に行って、大きい部屋に行って、人が来る前だからパパッとこう掃除しながらね、なんで早く来たの時掃除しないと思うから掃除してね、そしてもう徹底的にやったんですね。もう神を褒めたたえた。ああたわいの方とかね、まあ、あなたは素晴らしいとかね、あなたはここにあないとか、こうこう徹底やったんですね。1週間したら雰囲気が変わってきて、一月した時にある先輩の方が言ってきたな、ね、その人の名前言ってね、さんってね、なんかあなたいつもなんかあなたと言うとほっとして、なんかあなたと言うといいんだけど、どうしてかな、今度日曜日一緒にご飯でも食べないって言われた、休みの日にね、休み日になんかちょっと話をしたい。だから彼女がですね、いやすいません、ちょっと日曜日は行くとこがあるんで、あそう、じゃあ次の日曜日はどうって言ったらね、いや毎週ちょっと日曜日行くとこがあるんで、どこ行ってるのって言うから、いや教会ですって言ったの。はい、私も連れてって言うから、いや私長崎まで行ってるんですけどって言ったら、長崎まで行ってるのいいわよ、私もカモメに乗るとかって言って、ね、その人実はバイクで来てたんですけどかっこいいのに乗ってね。ところがその時はカモに乗って、あのね、知ってます、やっぱりね、企業戦士で働いてるとね、日曜日ゆっくり休みたいんです。その日曜日の朝早くから起きて、長崎の朝の礼拝に間に合うように起きて、お金かけてカモメ乗ってわざわざ来るっていうのは相当なもんです。来たんですよ、来て救われちゃったんですよ、はっきりぼんやりしました。ただ旦那ことにちょっと教会がね、当時あれだったので、ね、繋がれなかったんであれだったんですけど、何回か来ました、わざわざ長崎まで ね、これ何かってね、賛美と礼拝なんです。本当に神を頂いた。向こうから声が出てきて、道ばかりできちゃったんですね。皆さんね、神を褒めたたえると、そこに主が現れてくださるんです。お家でやってますか、主の祈り。父を皆が崇められますようにって。あなたの愛が荒くれてきますように。あなたの清さを荒らしてください。あなたの許しの力を荒らしてください。 あなたの憐れみを表してくださいってこう本当に主であふれることあるでしょ。今日はパパッとやりましたけど、それ以外にもいくらでもある。その神様の名を崇めて、あなたは本当に素晴らしいから、それを表してください、そのご支配を表してくださいって言いますと、それが家庭に、教会に、職場に、あなたの書いた場所に現れてくる。それがこの世に始まる。そしてその後は継ぐ。これはまた来週ということになりますけど、ね、でここだけでもね、今言った分だけでももう神の働きが始まりますから、ぜひ皆さんね、朝ごとに夜ごとに主の祈りを心を込めてやってください。そして時間があるときは具体的に寄ってください、主の祈りを。その時に神の働きが起こります。求めをしていいんですよ、どんと大胆に。でも求める前に、あなたを答えてくださる方、あなたにかなわない方、本当にあなたは素晴らしい方、どうぞその腰を荒らしてください、ところでチョコレートくださいって、こういうふうに言うとですね、分かりますか。まずそれを言ってから具体的に求めてみてほしい。本当に変わりますから、された方は体験します。本当に変わりますから、それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、具体的に生きて働ける神様です。そのほんの一部皆を紹介しましたけど、あなたの皆は聖書にあふれるほどでありますが、その皆を心から崇めて、そしてその御国、神様のご支配が今置かれている場所に、この地上に現れて、そして本当にあなたの働きが、あなたの愛が、恵みがあふれて、人々が本当に祝福を受けることができるように、私たちがその恵みの中に生きることができるように、どうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与えてください。何とかしようっていうことから、神様の皆を褒めたたえ、神に明け渡しなさい。そして徹底して神様を賛美し喜びなさい。歌を持って褒めたたえ、告白を持って褒めたたえなさい。その時、あなたが今まで気づかなかったことが頭ではなくて霊に開かれていきます。それはあなたの人生にとって、なんか新しい道が示されてくると知られます。あなたにはまだ生きなければならない使命がある。私はその使命をあなたにこれから開くと知られます。膝の痛みを取ってください。イエス様になって膝の痛みを消えてなくなれ。恐れを、イエス様になってその人の力、恐れを出て行け。あなたは信仰を持って一歩踏み出しました。私はそれをとても喜んでいます。あなたの踏み出した一歩を通して、私は上からの力を与え、助けを与えていこう。あなたは自分でも驚くほど神の大きな恵みと力と助けを受けるでしょう。あなたは新しくなった年を抑えます。今です。今すごい心の見逃しがある人がいます。その人に、ある方は電話、ある方は手紙、ある方はメールでしょうか、 LINE でしょうか、その人に神様が一歩踏み出すように言っておられます。方法は神に聞きな、私に聞きなさい、私は語ろう。そのことを通して、この相手の方がすごく癒しを受け、祝福を受け、救いを受けの同時に、あなた自身も祝福を受けると主を抑えます。感謝します。ありがとうございます。イエス様を何よってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わけば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。